こんばんは。2026年2月の今日は17日。おお、もう2月の17日になるんだ。早いですね。はい、22時になりました。フライボーコーチこと森本です。ビジネス裏表ラジオ。この配信はですね、コーチコンサル歴23年になる森本が、まあ、ビジネスの裏表を語ると言いながら、なんか雑談をね、の方が多いかもしれないんですけどね。はい。そんなことをね、配信していってる。で、もうなんとね、181回目なんですね。割と長く続いております。一回もね、実は休んだことない。で、その中でもね、多分最多登場になるかなと思うのが、この方です。設楽さん、こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。最多でした。最多でしたか。
多分、最多になるんじゃないかな、もう。
あ、まあ、確かにちょこちょこ出てるから。
で、実は、まあ、先週ね、ちょっとした設楽さんとこう録音をするときってね、結構ちょっとタイミングがずれたりとか、先週とか私は出かけてたりとかしてできないときとかは一人で語るんですけど、ここのところはね、ずっと設楽さんがこう一緒に語ってくれることが多いんですけど、先週はですね、なんと妻と語り合いまして。
そう、見ました、投稿見て、おーっつって、マジかと思いました
よ。一応3年ちょっとぐらいになるのかな、続けてるけど、登場したのは2回目ですからね。
何気に2回やったんですか。
そうそう、前にね、なんか子供とかえ、なんか帰っている車の中で配信したことがあるんですよ。
おー、そうそうそう
そうそうそう、間に合わないとかって言って、当時は車でよく移動してたんで、で子供、車もちろん止めて、子供と妻が後ろにいてこうやってるところで、まあ、ちょっとね、話をしたみたいな、その程度しか多分出たことないと思うんですけど、がっつりとね、30分以上話してましたけどね。
いいですね、なんか難しい感じ、いいです。
なんか難しいかどうかはまあ別の話として。はい、ちょっと出てきましたけども、やっぱりね、設楽さんの方が安心するんでね。
そう、いいじゃないです
か。はい、設楽さん、最近もうめちゃめちゃ寒くなりましたけどね、でもまあ、ここ2、3日はマシなのか、先週のね、日曜日がちょうど雪だったんですよね。まあ、そうそうそう、で、雪といえば、去年、雪かき結構大変じゃないですか。一応、雪かき用の、このね、スコップっていうのもうちにもあって、で、階段のところとか、玄関前とか、ちょっと歩くところとか、こう、ね、やっぱり雪やったら、こう、除雪しないと、あれなんですけど、めちゃめちゃ腰痛いんですよね、あれ。
そうずっとかがんでますしね。
そう、ずっとなんか中腰というかで、はい、持ってこうやらなきゃいけないので、ちょっとそれがもう本当本格的に一昨年かな、2024年だかに結構降ったじゃないですか。
ああ、なんか降った気がしますね。なんか
ね、でもあの時にちょっともう腰が本当やこれやってたらやばいことになると思って、ちょっと中国からですね、はい、除雪、こう簡単にこう除雪する、こうバーっと雪こうスコップみたいにするってやると、バーっとこうなんていうか、本当除雪車みたいなやつのスコップ版みたいなやつを買ったんですよ。
そんなのあるんですね。
そうそうそう、でそれをね、楽しみにしたけど、実は去年降らなかったんですね、雪。一回も。一昨年買ったんですけど、
はい、
去年降らなくて、
はい、
買えなかったんですよ。
はい、
でそうで、もう一つね、車の、そのチェーンで、
はい、
布チェーンっていうのも今雪用のやつがあるんですね。布をかぶせるだけ、鎖とかゴムのではなくて、
はい、
布をかぶせるってやつがあるんですよ。
うん、
でそれも結構安くてあったんで、それも買ったんですよ。
はい、
まあ、年に1回ぐらいそれが必要になる時期ってあるじゃないですか、東京とか関東でも。で、 それとあのあれしてて、だから去年の冬めちゃめちゃこう楽しみにしてたんですよ。うん、新しく買ったものやっぱり使いたいじゃないですか。もう一切雪降らなかったじゃないですか。でなので今年ねこうやってちょっと降って、やったらやっぱりその除雪のやつはめっちゃ楽だったですね。
やっぱ結構活用できるものなんですね。
活用できた、うん、どうかなと思ったんですけど、うん、あの要はスコップだと自分がこう腰かがんでこう雪の下にスコップを入れて、うん、で持ち上げて投げるっていう作業をしたりしなきゃいけないですよ、はい、じゃないですか、はいはい、でもその除雪のやつだと割と腰は立ったまま引いてこう押せばいいだけなんで、うん、腰をかがまれなくていいっていうのはめちゃめちゃ楽で、で、そうで雪がバーっとこう砕け飛んでいくんですよ。めっちゃ楽だったですね。でだからあの使えて、あこれ買って正解と思って、はい、してたんですけど、そのでも雪が早めに溶けちゃったんで、その布製のチェーンをまだ試してなくて
そこがまあ必要とされてない状
況。そうそうそう、あれかなと思ったんですけど、結構昼過ぎにはなんか道の方の雪が溶けちゃったんで、
そうそうね、そんな長く降りなかったそうね。
そうだから、あと思いながら、だからね、雪で動けなくなる反面、なんかそれを楽しみにしてるっていうね雪困るんだけど、でもせっかく買ったものを試したいからみたいな。
ちょっと残念だなっていう。
そうそうそう。だから、っていうのがね、ちょっとあって。で、そうそうそう。で、まあ、その8日の日曜日が、まあ、雪のメインで、土曜日から降ってたけど、まあ、メインで、はい。で、9日の月曜日も朝結構寒かったんですよね。
ああ、そうですね。なんか8日の影響でなんか寒かった。
う
ん、
そうそうそうそう。はい、で、朝ですね、お湯を出そうと思ったらお湯出ないんですよ。
あ固まっちゃったですね、はい、
そう凍結 で、今まで58年の人生で初めてですよ、あの水道が凍結、あのお湯が凍結して出ないっていうのが。
あなんかおっしゃってますよね。
そうで凍結して出なくて、あれと思ってて、最初故障かなってやっぱり一番最初思って、凍結っていう頭がないんで、うん、で、でそしたら給湯器ので普通にガスはつくんですよ、あのコンロのガスとかはね。ほうほうほう。だから、あ給湯器故障したかなと思って、でそしたらしばらくしたらエラー番号561って出て、能率の機械なんですけど、でそれを最近いいですよね、あのやっぱりネットってすごいなと思う。ネットで調べられるんで、昔だったらなんかね、説明書とかでエラー番号なんだっけとかって、で説明書どこ行ったみたいなそのエラー番号の、ね、意味を知るのにね、あたふたしてたものが今スマホで561能率給湯器みたいなの入れるともう簡単に出てくるんで、
ああそこそこそこそこそこ原因みたいな、
そこはそうそうそうそう、このエラー番号は何示してますよっていうと、まあいろいろ故障とかプラグのとかってやるんですけど、その中で出てきたのが凍結ですと、で凍結のそのなんていうかな、環境になくてこの番号が出た場合にはプラグの故障とかこういうことですよみたいな感じで、うんうん、やっぱり凍結だと、もうやっぱり寒いから。でそこで注意書きで、あったのが、もし、そのだから凍結だから溶ければ使えるようになるのでしばらくお待ちくださいと。でも急ぎの場合はぬるま湯をね、その配管の方にぬるま湯をかけて、うん、溶かしてください、熱湯は厳禁ですって書いてあったんですね。そう、熱湯かけると温度差で配管が何て言うかな、損傷する可能性がありますと。ほうほうほう。だからそれを思った時に、思ったのがやっぱビジネスと同じだなと思ってて、ね、結果を早く出したいからって、ね、溶けるのがやっぱ一番早いので熱湯じゃないですか。要は刺激じゃないですか。だから昔からよくね、ダイレクトレスポンスマーケティングって10年の売り上げを 3年の売り上げを1年で売り上げるような、まあ、手法って言われてたんですけど、うん、そうするとどっか歪みが来たりとか、うん、どっか、損傷してそれで長く続きしてる人ってほんと少ないんですよね、うんうんうん、 だからやっぱり昔から私が言ってるビジネスってやっぱり長い、長くできるかどうかがやっぱり一番ビジネスの醍醐味だよなって思っていて、じゃあ、今年1億売り上げますとかね、じゃない方がやっぱり健全だよなと思ってたけど、そういうことだなとちょっと思って、うん、要は無理すると、無理してこう急ぐと、まあどっか破損するよねってっていうのをね、ちょっと給湯器ので、まあ無事9時40分ぐらいにはね、ちょっとお湯が出るようになったんですけど、でやっぱり自然解凍だとその配管が傷むこともないし、まあちょっとの間はね、そこの寒いの我慢し、お湯が出ないっていうのをね、お湯沸かしたりとかしながらで、まあ代替はできるわけなので、はい、うん、やりながらちょっと寒い思いはするけど、その方が健全なんだなとかって思った次第なんですよ。これをメルマガに書けばよかったね。
あ、いいですね、いいですね、深いですね、いいですね、深いですね。
そうそう、今妻が地蔵ビジネスっていうのね、講座っていうのをやってて、
はい、
まあいや、そういうことを書いてるんですよね。やってるんですよね。
うん、確かに、急ぐとね、よくね、本当ね、なんか抜けが多かったりもしたりとかね。
そう、
例えばですけど、あと狩りに行っちゃったりとかね。
うんうんうん、
売り上げね。
そうそう、
うん。
あと何も残らないみたいなね。
あ、はいはい。うん、
そう、焼き畑農業的なね。
うん、
その時はいいけどみたいな。
はい。
そうで、その時にはね、あれもしてたのが、例としてメタファーとして出したのが、まあ、冷凍食品、カニとか、ね、肉とかを凍らせて、で大体多く書いてるのは自然解凍が一番美味しいと。
うんうんうんうん、
でもまあね、水かけたりとか、もう早、もう急ぐ時には電子レンジのね、解凍機能を使ってやったりとか、やっぱり風味とかね、美味しさは落ちるわけですよ、
うんうんうんうん、
急ぐと、
うん、
でもな、急ぐっていうことはやっぱり何かを犠牲にしなければいけないっていうことなので、
はい、
うん、だからやっぱりじっくり溶けるのが一番いいんだろうなっていうね、
うん、
はい、それをちょっとビジネスでもちょっと体現、もっとそれが分かるようなね、ふうになるべいいなと思っていて、だから今ね、まあ、設楽さんもね、愛してくれてますけども、ジョイントベンチャーコンダクターというね、仕事、これもね、やっぱり、絶対的にね、もう AI が絶対できない仕事なので、うん、AI は利用するけど、AI には奪われない仕事だと思うので、
はい、
AI は人と人くっつけてくれないですし、
うん。
なので、うまく利用するのは、しながらもっていうことなので、これをね、やっぱりじっくり育てていきたいなというね、
はい、
はい、仕事の一つでもございますわ。
うん、ございます
わ。何の口調か分かんないですけど。
間違いないです、本当に。じっくりじっくりね。
そう。まあ、じっくりと言いながら、時代に波に乗るとね、そうも、要求の方が上回ってくるので、
はい、
うん、別にそんなにじっくりするっていう感覚もないんですけどね、やっぱり本当にジョイントベンチャーとか、まあ、協業っていうと、うん、ほとんどの事業主結構食いついてきますね。
うん、おっしゃってますね。
うん、興味持つから、
はい、
うん、やっぱり誰かと組んでやらなきゃっていう危機感はみんな持ってるみたいですね。
うん、うん、実はね、はっきりは言わないですけどね、一人だと限界があるって、ね、分かってるんですよね。
もう本当そう、うんうん、でね、その一人の限界がだいぶチャット GPT とかも、いわゆる生成 AI で緩和されるとはいえ、うん、実としてはね違うからね。
そう、
結局それも自分一人でやってると同じことなので、やっぱ、うん、大事だなと思いますわ、うん、また何の口調か分からなく言ってなるんだけど。
本当にね、なんかね、その例えばね、アイデアとかね、案とか出るかもしれないですけど、
うん、
じゃあいざ実行するとなった時にね、
うん、
なかなかないけどね、そう思うようにいかなかったりとか、
うんうん、
行動を起こせなかったりとかってやっぱしますもんね。
そう、だからね、そう、今で、ね、あ、こんなのいいなって思いつきポーンと来る時あるんですよね、
はい、
それをね、妄想レベルまで引き上げてほしいんですよ。
うん、
で、そのなぜそれかっていうと、自分一人では絶対達成できないレベルの、うん、絵図を描けるかどうかっていうのはね、まあこれちょっとしたらさ、うん、苦手だろうけど、あの現実主義なので、
そうです、現実主義ですね、はい、うん、おっしゃる通り。
でも、それすると手伝ってもらわなきゃできないという前提で始めるから、もう自分一人では絶対できないという前提、これ、ルフィと同じなんですよね。私の大好きな聖書であるね、ワンピース。もうワンピースって言っても今の若い子通用しない時もあるんでね。
そうですか。
うん、だってもう連載した時は生まれてないとかっていう人がもうザラザラいますからね。
確かにそうや、そうや、そうや。
でもまあビジネスパーソンぐらいにはまあね伝わる人が多いのであれですけど、結局ルフィってまあもちろん強いんだけれども、うん、本のね、中でも言ってるんだけど、俺は料理も作れねえ、俺は船も動かせねえ、だからお前らに頼ろうってはっきり言ってますからね。でも自分は海賊王になるんだって言ってますよね。だけど船動かせないし料理も作れないから頼むみたいな、うん、ここはね、私は、頼るっていうのと依存っていうのとの違いかなと思ってるんですよ。
ああ、はいはいはいはいはい、はい、なるほど。
で、なんか人に頼めないっていうのとかね、でそれは依存と違うんですかとかって昔そのセミナーとかでもね、よく出たんですけど、はい、頼るっていうのと依存って設楽さんなんか違い分かります？ここら辺に似た言葉なんだけど、なんかこう言葉として定義していくとめちゃめちゃ面白いですよ。感覚でもいいです。感覚で違うということはわかるじゃないですか。
はい、感覚だと、
うん、
依存っていうのは、その人に頼りっきりというか、もう自分何もしない、その人がいないともうダメってい
う
状況ですよね。頼るっていうのは信頼のラインって思いますけど、自分もやっぱり何かするっていう感覚はあります。
ああ、素晴らしい。はい、だからね、こういうね、ちょっとした言葉を一つずつ自分の中で定義づけていくと、めちゃめちゃね、なんかこう、説得力って増すんですよ。
はい、
だから、今、ね、わざとちょっと、考えてもらったんですけど、はい、そういうなんか似たような言葉で結構曖昧な言葉っていっぱいあるじゃない。例えばコミュニケーションってね、みんな使ってるけど、
はい、
コミュニケーションの定義ってみんなバラバラなんですよね。
はいはいはい。
で、実際私セミナーとかでコミュニケーションって何ですかって言うと、いや、会話ですとかね、言う人もいれば、キャッチボールですとかっていう、本当にバラバラなんですよ。そういうのを自分なりに定義づけていくと、すごく、なんていうかな、こう話、説得力が増すっていうか、そういうのがあるんで、ちょっとね、そういうのをちょっと意識して、一言で、こう、依存とじゃ、頼るっていうの違いなんですかみたいなのをね持っとくとめっちゃかっこいいんですよ。そう、だから今みたいになんか似てるんだけどこう言い表せない言葉っていうのをねちょっと探して多分、はい、定義づけていくといいと思うんですけど、私の中で、依存と頼るの違いっていうのは、自分ですべき決定事項を他人に委ねることを依存って呼ぶ。だから本来は自分でやらなきゃいけない決定事項を自分の意思じゃなくて他人に委ねると 依存、
はい、
でも自分の意思で決定してこの人に任せるっていうのは頼る。だから、意思決定がどこにあるかっていうところなんですよね。だから、占いにね依存する人結構多いんですけど、どうしたらいいですか、この人と結婚どうしたらいいですかっていうのを自分で判断しないで占いにの決定に従うみたいな、これは危険ですよね。この違いかなと思うんですよ。だからやっぱり依存はね、あんまり良くないですけど、やっぱり頼るっていうのは非常に重要な。で、このジョイントベンチャーとかね、これからの時代協業っていうのは、やっぱりこの頼るっていうのをね、しっかりと できるかどうかで、なんていうかな、進み具合とか広がり具合がね、変わってくるかなと思うんですよ。そうそう。だからね、依存と頼るって似てるんだけど、まあ、全く違うもの。なんか設楽さんが考え込み始めたんだけど、ね、
本当おっしゃったな。
うん、そうなんですよ。だからまあね、依存したい時もね、もちろんあるんでね、あの 100% ダメとは言わないですけどね、それの別に、それで人のせいにしなければ別にいいんですよ。依存したのは自分なんだから、その決定事項やってうまくいかなかったからあの人のせいとかね、あの人が言ったのにとか、絶対その言葉になってくるじゃないですか、意思決定を他人に委ねると、言われた通りやったのにとか、それはもうやっぱり人生面白くないし楽しくないんですよね。そう、楽しいっていうところもね、最近ちょっとね、思ってて、このジョイントベンチャーコンダクターっていうね、まあところって何かなっていうのね、がこう、もちろん構造的なこととかね、こういうことって話が、説明はできるんだけど、もっとなんか面白い言い方ないかなと思って考えてたら、こんな風に思ってた。楽しそうっていうのを楽しみに変える仕事だなと思ってて。
深いですね。
うん。そう、楽しそうっていうのは、あ、こうなったら楽しそうっていうのは、もう想像、まだ想像の段階なんですよね。いや、手つけてないんですよ。行動していない状態。でも何か行動してその結果を待つっていうことは楽しみになるんですよ。で、楽しいっていうのは現在進行形、今じゃないですか。だから、ビジネスとかその事業をやっていく上でやっぱり楽しみっていうのがめちゃめちゃ大事だなと思っていて、楽しみっていうのはね、例えば土に種を植えないで花が咲いたら、ああそれ綺麗そう楽しそうっていうのは種まいてない人の言葉なんですよね。で、種まいて、要は水をやってその栄養素を上げてっていう行動した人はまだ芽が出てないんだけど花が咲くかもしれないっていう楽しみがあるわけですよ。これ咲かないかもしれない、失敗するかもしれないんですけど、楽しみがあるんじゃないですか。
はい、
これがないとやっぱりビジネスって続けていけないんだろうなと思うんですよ。これが、さっきの言った、急ぐ人だったら、じゃあもう咲いた花を植えればいいじゃんになるわけですよ。それは楽しいだけでいいと思うんですよね。
はい、
でもその楽しみっていうのがビジネスの醍醐味かなと思ってるんですよね。失敗するかどうかわからない、来るかどうかわからない、不安も含めた全部が楽しみみたいな、これがやっぱりビジネスやってると一番醍醐味なのかななんてね、思ったり最近してます。
まあ、確かにそこをなんかね感じられないと ずっと本当に逆言うとずっと窮屈もやんのみたいな感じなんです
ね。そうなんか結果だけをねとかって筋分けちゃったら、やっぱりこの楽しみっていうのをね、もっともっとやっぱり感じてほしいなと思うんですよね。そうするとなんかやりがいみたいなね、ものも出てくると思うんで。
ずっと焦ってやっちゃうことあります、
ね。
ずっと焦ってやっちゃうことあります、
ね。そうなんですよ。まあね、ビジネスだからね、もうニッチもサッチもいかないっていう、そのね、背に腹は変えられないっていう状態の時ももちろんあるんだけど、でも基本的にはやっぱりね、楽しみな種をいっぱい撒いといた方が、いいかな。そんな感じです。今日は何モードなんだろうね。
何モードです
ね。そう、だから、楽しいとかね、楽しさとか、楽しそうとかいいんだけど、やっぱり、私はやっぱり楽しみっていうのをね、もっといっぱい撒いていきたいなと思ってます。ね、はい、というわけで、もうですね、30分近くなったので、今日のところはこの辺にしようかなと思います。はい、設楽さん、なんか最後に一言は何かありますか？
たい話が聞いたからいやでも本当そうだと思います。なんかで私もねこう感じてるんですけど、
うん、
そうさっきおっしゃってたね楽しみっていう部分ですね。もう相当ね私も苦手な方なんですよ正直、
うんうんうん、
なんですけどそっちをイメージした方が例えば、ねうん、周りの方が絶対喜んでくれそうとか、
うんうんうん、
そう絶対達成感を感じるなってこれできたらっていうのをちゃんとイメージした方が行動するんですよね、
うんうん、
それはとにかく感じてるし、
うんうん、
そうこれできたことによって多分これにつながっていくぜみたいな、
うんうん、
っていうのを考えた方がいいなって実感してるんでさっきの森本さんの話はでもねやっぱねこう意識に置いといていいんじゃないかなって、うんうん、自分の中で思います
と思いました、
うんはい、
でもう一つ今設楽さんの話聞いてね重要なことが思い出されてたのは例えば何かを行動した時にやっぱり成功体験って結構やっぱり大事だなと思うんですよね、
うんうんうん
うん、やっぱり種植えて10個植えて1個も出なかったらこれもう次やろうと思わないんですよね、
うんうんうん、
でも10個植えて例えば1個出た、まあ、これでもいいんだけど5個出たみたいなね8個出たっていうとやっぱり楽しみが倍増するじゃないですか。そしたら次またやってみようとか工夫してみようってなるんでやっぱ成功体験っていう私はよく言ってるのは、まあ、小さな成功体験でもいいからっていう話をしてるんだけど、うん、やっぱり10回やってね9回失敗してじゃあ次希望持てって言ってもなかなか持てないので10回やったらやっぱり半分ぐらいはね成功するっていう体験すれば楽しみに多分つながると思うんで今設楽さんの話を聞いててそうか成功体験っていうのも少し重要だなっていうのはちょっと思いました、はい、というわけで、はい、ありがとう気づきをありがとうございます。
こちらこそです。
はい、では今日はねこの辺で、終わりたいと思います。ありがとうございました。おやすみなさい。
ありがとうございました。